こんにちは。マーニュの塔へようこそ。皆さんは今、ニームの街でも特に高い場所の一つに立っています。この変わり絵の丘の頂上にそびえ立つマーニュの塔は、32メートルの高さがあり、そこから街とその周囲を一望できます。この塔には、とても長い歴史があります。それでは、140段の階段を上りながら、その物語をお話ししましょう。この塔の外見はローマ風ですが、もともとはガリアの建造物で、最初に建てられたのは紀元前400年頃です。ウォルカイ族の人々が石を積み上げる技法で、18メートルもの高さの塔を築いたのが始まりでした。それからおよそ400年後、ニームがローマ帝国の属州になると、皇帝アウグストゥスはこの塔に戦略的な価値を見出します。アウグストゥスはガリアの塔を壊すことなく全面的に再構築しました。今皆さんが登っている新たな塔の基礎部分として活用したのです。石積みの部分を外側からしっかりと石材で覆い、塔の高さはなんと36メートルにもなりました。今はもう見ることができませんが、かつてこの都市は全長7キロメートルの城壁に囲まれており、マーニの塔はその城壁の要となる建物でした。その高さによってローマ帝国の存在を遠くまで知らしめる役割を果たしていたのです。現存する城壁の痕跡はこのマーニの塔とアウグストゥス門、そしてフランス門の3箇所のみとなっています。そしてもう一つ残されていて、今では見ることのできないもの。それが最初に築かれたガリアの塔です。では、その物語は当時の重要人物に語ってもらいましょう。
おや、あんたも塔を見に来たのかね。自己紹介しよう。フランスはトロカ。ここニームの生まれさ。もうかれこれ400年になるが、幽霊のままこの塔に閉じ込められている。かつては裕福な男だったんだ。時は1600年。あの善良アンリ4世の時代のことだ。当時金持ちといえばみんな絹の服を着ていた。高価な生地だ。絹の生産にはもちろん、そう、蚕が必要だ。そして奴らが食べるのは桑の葉だけ。そこで私は考えた。よし、桑の木を植えよう。ここラングドックからプロヴァンスに至るまで植えまくり、その総数たるや400万本。おかげで大金持ちになったのさ。しかしこの金のなる木だけで満足すればよかったのに、あの本に出会ってしまったのが運の尽きだった。ノストラダムスが未来を予言した魔法の書、その中にこんな謎めいた一節があった。ウェスタの諸女の古き建物の下、廃れし水路に遠からぬところ、太陽と月の輝く金属あり。なんと水路の近くの古い建物、これはニームのことじゃないか。それに太陽と月の輝く金属、きっと金銀の財宝に違いない。昔からマーニの塔には宝が眠っているという言い伝えがあった。ローマ人が隠した黄金のワシだとか、黄金のヤギだとか、はたまた庭師がそれを見つけるとか。庭師だと？待てよ。桑の木を育てている私はつまり庭師じゃないか。ああ、間違いない。この宝は私が掘り出すんだ。そうと決まれば早速取り掛かろう。うん。私はすぐさまアンリ4世に許しをもらい、人を雇って塔の下を掘り進めた。まさしくローマ人並みの大仕事だ。あまりの大工事に町の連中は塔が崩れてしまうぞと怯え始めた。奴らは止めようとしたが私はやめなかった。掘って掘って掘りまくり、とうとう財産を使い果たしたというわけだ。はあ、今のところ宝は見つかっていない。だが必ずどこかに眠っているはずだ。私の死後にも掘っている人間はいるぞ。権限のためではなく科学のためといってな。そう、考古学者だ。奴らが今も掘り続けているのは私の見立てが間違っていなかった証拠さ。まあ何メートルかずれていたかもしれんが、フォンテーヌ庭園には ネマウススの泉が湧いている。そこにローマ時代の建物があるんだが、私の頃には神殿だと思われていた。きっとあそこだ、掘るべき場所は。だが今の私にはこの通り何もできん。だからいっそ他の誰かにこの宝を見つけてもらいたい。とはいえ私の苦労を思えば、まずは自分で探してもらわないと。さあ、あんたにはちょっとばかり働いてもらおうか。耳を澄ましてよく聞け。女神の名を持つ古の廃墟の下、我が無念の宝は眠る。いずれの神かと問われれば、その象徴は夜の月。
さて、トロカはどこに宝が隠されていると考えているでしょう。